今日の田舎をゆるーくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。京都市北区の小野郷学区、中川学区、雲川田学区担当の輝き隊の奥田です。よろしくお願いします。この番組では京都市北部山間地域で活動している輝き隊が京都の田舎暮らしについて紹介しています。本日も前回に引き続き京都市北区の小野郷学区より岩戸落場神社ライトアップ発起人の高橋さん、そして岩戸落場神社筆頭総代の日下部さんをお招きしております。高橋さん、日下部さん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
本日もよろしくお願いします。
小野郷から来ました日下部でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて早速ですが、前回の放送ではですね、小野郷学区について、そして岩戸落場神社についてお二人にご紹介いただきました。今回はお話の最後の方に出てきてました岩戸落場神社ライトアップについて詳しく教えていただきたいなと思っております。それでは岩戸落場神社ライトアップの発起人であり今、担当の責任者でもある高橋さん、岩戸落場神社ライトアップを行うことになったきっかけとか、いろいろと教えていただきたいなと思います。よろしくお願いします。
はいはい、ライトアップを始めて、
はい、
2004年から始めたから、
はい、
もう20年ぐらいになります。
本当ですね。はい、
はい、うん、その当時、私が発起人というか、夕方その神社の前を車で通り過ぎた時に、
はい、
そのライトでイチョウの紅葉、そして落ちている絨毯、黄色い絨毯、はい、それにハッとして、あ、これはライトアップして楽しんだら地域の活性化になるんじゃないかと気づきました。それから、はい、有志、私が発起人となり有志を誘って始めました。
はい、
それでまず町内会のライトや、
はい、
延長コードなどを借りしました。
はい、
そして、近所で採れた野菜やお米をバザーで売り上げ、
はい、
そのお金をライトアップ実行委員会が頂戴して、
はい、
またライトの数を増やしたり、
はいはい、
コード、いろんな道具を増やしてきました。
揃えていったという感じですね。
はい、そうです。はい、それで、その当時はまだ、みんなが若かったから、
はい、
テントを立てて、
うんうん、
ぜんざいコーナー、豚汁コーナ ー、で消防団にお願いして焼き鳥コーナーなど、そして女性軍による、お昼に草餅をついたり、
はい、
そして、若狭街道ですから、うん、サバ寿司を作って、うん、販売したりしました。
おお、なるほどですね。はい、
そして、コロナの関係で、
うん、
もう出店は、
はい、
まあ、今のところ中止しておりますし、
はい、そうです
ね、まあ、発起人たちも高齢化のために準備が大変になってきました。
はい、
それで、今年度も、
はい、
京都市市役所の、
はい、
地球温暖化対策室とタイアップして、
はいはい、
燃料電池自動車による発電でクリーンなライトアップにしたいと思っております。
はい、ありがとうございます。ね、本当にもう高橋さんの純粋な思い、これがこうきっかけとなって、始まったライトアップも、来年20回目、
はい、
これがすごい驚きですね。
当時発起人になっておられた方も、はい、お亡くなりになった方も20年ですから、
はい
はい、今もう介護施設に移られている方もございます。
なるほどですね。はい、今までは本当にね、地域の方のこう参拝が中心だったということをお聞きしてるんですけども、ね、本当に今では日本全国、海外からもね、参拝とか観覧される方が訪れてるということですし、文字通りこう世界に愛される岩戸落場神社、こういう感じがしますね。
はい、
はい、じゃあそれでは日下部さん、
はい、
この、ね、今お話しいただいたライトアップ前後だけでなく、1年を通してですね、いろいろな国や地域から参拝者が訪れるようになっていますけれども、氏子代表の筆頭総代、このね、日下部さんとしては岩戸落場神社についてこういろいろ思われてることとか、そういうのはございますか？
はい、まず十数年前から、
はい、
岩戸落場神社の鳥居と紅葉の、銀行のアイラブ京という、
はい、
シリーズで、
うんうんうん、
ポスターになりました。
はいはいはい、
それからそれまでは訪れる人は少なかったんですが、
はいはいはい、
それ以降近年メディア雑誌などに掲載されるようになって、うん、多くの方が参拝されるようになりました。
あ、きっかけはなんかそこもあるんですね。
で、11月になれば道路上にイチョウの葉が落ちるので、
はい、
常に気をかけながら見守っております。 参拝者や写真を撮る方が何より安全であることを願って見守っております、
はい、
特にわざわざ遠方の方から来られる方も大でおられ、大でおられるようになりました、
はいはいはい、
また昨年は高知の方とお話をする機会があったので、はい、なかなか一番良い時期に来られることはなかなか難しいということで、
はいはい、
断念がられましたが、
はい、
私のスマホの動画をお見せしました、
はいはいはいはい、
そしたら感動していただいて、うんうんうん、年賀状も届きました。
おお、すごい、いろんなつながりがね、
はい、生
まれるという感じで、
それで他府県ナンバーを見かけますと、うんうんうん、ちょこちょことお声かけをさせていただくということで、
はい、
親近感が湧きます、
はい、ありがとうございます、はい、これですね、本当にね、草壁さんにこう声をかけられてね、うん、岩戸落ち葉神社のこととか魅力についていろいろね知ることができるというか、やっぱこう地元の方とねいろいろお話をする中で、うん、まあ、もっとねこう魅力的に感じる部分たくさんあるんじゃないかなと思います。最近言ったその高知県以外とかってどこからいらっしゃったとか、はい、いらっしゃった
ますか。昨年ですが兵庫県、うん、北陸の方もお話しさせていただきました、
はいはいはい、
でまた本日も福岡県から
福岡県から、
はい、仕事のついでといいますか、はい、時間があったので、
うんうんうん、
立ち寄って写真を撮っておられました。
なるほどです、はい、すごいですね、こうね、そうしたつながりっていうのがね、はい、今後すごいなんか大きなものに なんかなっていきそうなもう期待感も、まあ、なんか私もね感じる部分ではあります。はい、まあ、本当にね貴重なお話もありがたいなという感じなんですね。まあ、本当にね岩戸落ち葉神社というものが、まあ、小野地区のお宮さんということで、まあ、高橋さんも、はい、まあ、草壁さんもすごくこう愛着をこう持って、まあ、親しみを持ってですね皆さんで大切に受け継がれているということですので、なかなかねやっぱり地域も、まあ、高齢化とか、まあ、少子高齢化がどんどん進んでいる中で、やっぱり、まあ、ご尽力、まあ、地域の方のご尽力によって保持されているといいますか、地域のお宮さんを守り受け継いでいくことが難しくなってるっていうこと自体はですね、やっぱりこう私たちも真剣に考えていかなきゃいけないのかなと、はい、そういうふうに思う部分ですけれども、まあ、高橋さんのライトアップで、まあ、草壁さんがねずっと、いろいろ見守ってくださってる、まあ、いろんな方に声かけしていただけることによって、今後もっとですね小野郷学区小野地区の岩戸落ち葉神社もっと世界中に広がっていくというか、皆さんの岩戸落ち葉神社になればいいなと私も思っておりますので、はい、これからもどうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、本当に、貴重なお話ありがとうございました。はい、さてお時間が近づいてまいりましたね。本日も京都市北区の野郷学区よりお越しの高橋さん、そして草壁さんにご出演いただきました。高橋さん、草壁さん、本日も本当にありがとうございました。はい、高橋さんどうでしたか、
はい、
なんかこうラジオで
少し緊張しましたよ
あ、そうですか。
いや、しっかり言いますけど、でも今となってはもっと30分ぐらいあればもっと紹介できるんじゃないかと思っております。
そうですね、なんか別番組とかでまたぜひ、はい、どうですか草壁さん、はい、いかがでしたか。
海外隊の奥田君が、
はいはい、
赴任して丸2年ということで、
そうですね、
小野がまた私の町内に住んでいますので、
はいはい、
来年最近は輝いたように感じております。
こちらもいつもお世話になってますありがとうございます。はい、もう本当にお二人のねご出演ありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。次回は12月12日の放送となります。また次回の放送をお楽しみにください。それでは皆さん、さようなら。
はい、
はい。